河合勘次郎作、雑草雑語。ケシの花は毒薬の原料にされてから畑から追い払われてしまった。あんな素晴らしい花や実を取られたのは、子供たちには何という不幸なことなのだろう。毒薬なんかにはしないから、畑へ返してもらいたい。柿は驚くべき誠実な彫刻家だ。自分をあげて丹念に掘った同じ花を、惜しげもなく地べたへ一面にばらまいてしまう。こんなあだ花にさえ一様に精魂を尽くしている柿。ヤグルマソウは子女の着物の柄に使われて、子供たちをも美に染めた。着物は洗われて柄は消えたが、子供たちの畑のこの花は今もなお見事に咲いている。かぼちゃの花なんか誰も賞味しない。実だけに気を取られて、花には気がつかないらしいかもわからない。しかし、今ではなくなったちりめんかぼちゃやひょうたんかぼちゃの異曲を尽くしたしわの美は、意識はしていなかったが、見逃してはいなかったに相違ない。それは、この頃の石の流行は、こんなかぼちゃのしわを知らずに食べていたわけであったかもわからない。山百合は畑へ植え替えると、あの素晴らしい匂いを失ってしまう。生まれ故郷の草山を離れるのが嫌で、またいつの日にか帰れるかもしれないと、匂いだけを片身に残しておいたのかもわからない。椿の花は驚くほどの変種が作られたが、子供たちにはヤブ椿しかなかった頃で、それしか知らなかったのは幸いであった。いろいろな種類を掛け合わせて、これまでにない新種を作るのは面白いことには違いないが、これは変化の手品にごまかされる面白さで、美しさとは無関係である。ヤブツバキの端正な形と、あの無雑な深い色。雪の布団の下のこたつの置き。カラスウリの花は、誰にも見られないムグラヤブの中に、心を込めて、ありったけの思いを凝らして自分の形をこしらえていたが、カラスにしか認められなかったその実とともに、この花もまた、ちやほやされるのが嫌なのかもわからない。霧の花は知られている割に見られていない。あれは平地の雑樹を厭うて人知れず高いところで思う存分自分を咲かしているのかもわからない。土着野生のスズランは移植すると枯れてしまうそうだ。ふるさとを捨てるのに死をもって抗議しているのだ。この頃、一般に広がっている外来産など、どんな土地にも順応できる花も率直ではあるが、こんな花は無節操であると言われても仕方がない。チューリップはその頃、まだ渡来していなかった。あれは未だにペンキ塗りのブリキバカのような暮らしにしか映らない。古く渡来したいろいろな花や草葉、年月の仲立ちで親しみ合って、打ち解け、助け合って、彼らは帰化し土着した。しかし、相変わらず日本の節操を守り続けているのは嫌そうだ。人にいたわられた草花は、どうしてこうも弱くなってしまうのだろう。 コスモスは子供たちの物心のついた頃にはすでに土着して農家の瀬戸や畑の隅に自分の居場所を見つけていた。仏の座というのはどんな姿をした草なのか、自分も座ってみたい。狐のカミソリとはいかにもよく切れそうな草だ。肝臓の葉は、さしずめ名刀政宗かもわからない。どれがあやめか、どれが柿つばたであるのか、子供たちにはそんなことはどうでもよかった。どれもこれも見事であったからだ。この花は水のカンバスに刺繍されて、いよいよ見事になった。雨に濡れたらどうだろう。夕日に笑われたらどうだろう。万事下げば、他の黒の石地蔵が好きだ。群がり寄ってお祭りする。この花はまた墓場も好きだ。寂しさに燃えていられるところだからだ。カイドウはいつでも雨を待っている花であった。あでやかな色にいっぱいの憂いをためて、上を向かないでいつもうつむいて、雨を待ってる花であった。ザクロの花は夏フグを料理している井戸端の女の上に真っ赤な口を開けてじっと見とれていた。アザミの花は野道にはどこにでも咲いていた。人に顧みられないことが幸いで、野生のままでいられるのだ。花やつぼみにうっかり戯れたら、ひどい仕返しに会わねばならなかった。菊は国家とさえ言われたが、早くから人に愛されたので、いろいろな姿に身をやつし、色を競ったのでダメになってしまった。今でも本当の菊を守っているのは、畑の隅に捨て育ちに育った霜に耐えている小菊ではなかろうか。柑橘の花はお化けであった。自分の正体を隠して虫を呼んでいた。人は招かれないお客にそういなかったが、その身は皆招かれないこのお客が持っていってしまった。口なしの花は、ほの暗いさつき闇の中に白い顔をもたげて、強い匂いの手で通る人を呼び止めた。あの素晴らしい実の形や色は、そんな心根の温かい情愛の言葉でなかったならば、何であったろう。整ったものの物足りなさ。行き届かないものの救い。流行しないものの魅力。時代遅れのものの持つ誇り。人に見られない喜び。誰にも知られない自由。行きつけない希望。足ることのない喜び。子供たちが初めて林道を見たのは、秋も深い草山の草の中であった。枯れかかったその草の中に、半ばうずもれながら、頭をもたげて空の色をねぶっていた。この頃のどこの国からの渡り者か、一生懸命背伸びしている動詞の得意そうなあの花は、こんな遠慮深い花を見たならば、恥ずかしいのに違いない。徳王寺の門を入ると、そこには途方もない大きな芙蓉の大木があった。芙蓉は毎年萩のように刈り取るのに、それをしなかったと見えて、小山のように茂って、それがいっぱい花をつけていたのは壮観であった。そのうちに下一面落下で渦まったのは、この花の 贅沢極まりない誇りではなかったか。子供たちは農家のムクゲの白い編集を見つけたので植えておいたところが、いつの間にかあの誇りをかぶった毒々しい紫色の花と交配されて、その種から薄紅の深い色の花が咲いた。腐葉もムクゲもガに似た可愛い蝶しか寄せつけないが、この花の花が咲くとどこからともなく飛んできて、こんな思いもかけない仕事をした。腐葉には水腐葉という変種もあった。この花は朝の間はほとんどと言っていいほどの白なのに、日が高くなるに従って次第に酔って赤くなった。日本酒以外の酔いではないその色。系統の花は縁国からの古い気化草だと言われたが、子供たちにはそんな外来者どころか、ほんの身近な親しい花であった。獅子頭などと言われる豪勢な花の形からさえ愛嬌をもらわないではいられなかった。ハゲイトウだってそうであった。中庭や奥後の菜園や畑の隅などに、あの色は季節の深さを刻んでいく目盛りでなかったなら何であったろう。他を生かすために自分を殺す。生きるのには他を殺さなければならないという。そんなことは嘘だ。誰が殺し誰が殺されるのだ。そういうものはどこにいるのだろうか。殺された者は殺した者の中に生き返る。それ以外に殺された者の生きどころがあるであろうか。不祥といい不滅と言われるのは、これを指さないで何を指すのであろう。空気に穴を開けている音。闇に穴を開けている明かり。自分の中に沈潜してゆく楽しさ。自分の中にいくら遊んでも遊びきれない楽しさ。何も知らないでいれる楽しさ。空っぽの満足。忘れっぽの救い。武将と怠慢にさえ生かされている楽しさ。